島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
コミュニティ放送ココラジの千葉恵美が絆づくりインタビューをお送りします。今日は劇団ユニットラビッツの代表佐藤重則さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
佐藤さんは劇団の代表というお立場でもあられますが、
はい、
学校の先生でもいらっしゃる、
はい、
ということで2011年3月11日の後、
はい、
いろんな思いがあったのではないかと思うんですが、ちょっと遠い記憶になってるかもしれないんですが、
その遠くになってることが多分問題なんだと思うんですけどね、はい、本当に、その当時って僕らはそう子どもたちがちょうどね外で自主公演の練習やってた時にちょうど地震来たんですよね、
はい、
で僕はなんと高校の先生なので一応入試の、会議をやっていて、それが終わってで外で、タバコを吸ってる時に、急にグラグラ来て、
はい、
で子供たちのことも心配だったんですがなかなか連絡つかなくて、でいざ連絡ついたら、葉山公園で練習していて、うん、で葉山公園の大鳥居が崩れてその近くにいたんだってことで動けなくなってる、うん、それで救出に向かったんですけどね、はい、そんな日でしたね。
そんな日だったんですね、学生さんたち怪我は
何もないです。ただその後お家の人たちにも連絡取って、うん、
はい、
で迎えに来てもらってたんですけど、うん、一人だけ帰れなくて、
うん、
でその子のことを送って、はい、あちこちうろうろしたんだけど、うん、道が寸断されてたり、
はい、
なかなか前に進めなくて、彼女の家が遠くてですね、うん、なかなか着かなかったんですね。でその時にお腹空いたねってことで、はい、コンビニに寄って、
はい、
残ってたのがプリンとキットカット、
うん、
でそれだけ手に入って、でその時に彼女の言ったセリフがね、はい、今でも覚えてるんですけど、うん、自分の人生最後の食事が先生とこのキットカットとプリンだったら嫌だよねっていうのがね
そうです ね。でもその彼女としてみたらこれが最後の日になるかもしれないっていうぐらい衝撃的な出来事だったっていうことですよね。
まあ後日談もあって僕はその後転勤して、はい、で彼女は彼女でこっちの高校を卒業して、でその卒業式終わった後に、はい、僕の学校にそのキットカットとねプリンがね大量に届けられていてであいつが持ってきたんだなと思って。
素敵です ね、まあでも
最後じゃなかった
ってことで、最後でもなかったっていうことなんだけれども、でももう毎年その日が来るたびにまたプリントキットカットを見るたびに思い出すんでしょうけれども、
プリントキットカットに関してはいつ見ても思い出しますね、
はいまあ、そんなことがありつつ、作品作り、
はい、
ご自身の劇団の脚本も手掛けてらっしゃるので、作品作りに関してもいろいろと変わったことがあったのではないかと思うんですが、
そうですね、やっぱ最初は、
はい、
自分たちがここから発信しなきゃっていうのと、あとは町の人たちになんとかこうお芝居っていうものをここで復活させて、で楽しんでもらえればっていう2つの線で動いてたんですね、うん、で外に持っていくものに関しては、はい、やっぱり現場からのリポートっていうか、まあ、切なる願い、うん、祈りっていうかね、そんなものを込めて作ってましたね。 それがだんだん年を経て、
はい、
でもうすっかり復興ってどうなんだろうな、見た目の復興って言ったらいいのかな、それは進んで、はい、ちょっとねあの芝居の作り方を変えて、
はい、
あのもっともっと物語に飛ばして飛ばして、その中に重要な本当に大切なものをこう埋め込んでいくような作業をするような、うん、変わってきましたね。
あ、なるほど、まあ、福島のみならず、東京公演、
はい、
それから、九州の方
も、あ、九州も行きましたね、はい、九州名古屋も行ったし、はい、山形も行ったかな、うんうん、
で各地でやっぱりこう反響が違うと思うんですけど、
いや、あのやっぱりあれですね、あの九州行った時は遠いなって思いましたよね、うん、
距離的に
距離的にっていうか、あのみんなすごくこう歓迎してくれるんだけど、はい、ものすごい歓迎をしてくれるんだけど、うん、まず福島どこだか知らない方が多くいらっしゃることと、うん、どんなことが起きたのかがよく分かってないまんま、うん、あの大変だよねっていう言葉にあの大変な具体性がない方がやっぱり多かったなっていうのが、あのどうしても距離を感じる一つの要因でしたね、
うん、今だとちょっと熊本の地震があった後だと多少変わ
る、うん、どうなんでしょう、でもそれぞれの災害って、うん、災害とか事件、はい、事故ってみんなそれぞれが様子が違うから、うん、どうしたってあの自分ごとにしていくっていうことはどの事件に関しても難しいんですよね。
そうですね、当事者じゃないと難しいですね、
でそのために演劇っていうのはあの自分ごとにしていく作業だったりするんですね。役者もそのテキストの中で事件と向き合って、はい、事故と向き合って、うん、そこにいる人と向き合ってあの自分をその人に近づけていく、自分の感じてることをですね、はい、感じてることを近づけていく作業をしていくことで、今度はそれをお芝居としてやった時にその事件がそのステージで起こるわけですよね。でそうするとそれを見た人が目撃者になってもらえて、うん、で一緒に考えることができたり共有したりできすることができたりっていう、そういう作業をずっとしているような気がしますね。
なるほど、まあ、いろんなこう思いが変わる部分もあるでしょうし、変わらない部分もあるでしょうし、はいはいはい、っていうところで今年あの全国植樹祭が福島県で行われるというところで、また携わられるということなんですが、
アトラクションとエピローグの方の演出をさせてもらうことになりまして、はい、あとはメインアトラクションの方は僕があの本も書いて、で、まあ、言ってみればあの、天皇陛下にもお見せする、8分間の一大野外劇を作ってしまおう。
すごい。
そんな感じですね。
まあ、あのオープンにできないところがたくさんあるかと思うんですけど、もうちょっとなんか
まずテーマは、はい、あの僕がずっと追い求めている本当の空です、はい、なんせあのやっぱりこう震災があって、はい、でそれまでって僕はあんまりあの福島県人っていう自覚が自分でなかったんですよね。そんなに好きでもなかったし、自分が福島県人だからどうのってそんなこともなかったんですけど、どうしてもそれが起こってから、空が本当にね、本当の空ってずっと言い続けてきてるけれど、それが本当に本当の空なんだろうかって、なんかこんな空がね本当の空だなんて言いたくないっていうところから、僕はあの震災後のこうお芝居がずっとそれに脈々とつながってるんですけど、今回もあの僕は天皇陛下いらっしゃるっていうことで、あの方やっぱりあのすぐにこっちに来て、膝ついて被災者の方々とあの一生懸命お話をされてくださったりね、そういう思いのある天皇陛下なもんだから、はい、僕も引き受けて、うん、じゃ あの一緒にまた考える時間を、みんなで考える時間を持とうじゃないかって、その8分間の中に、震災前の福島のなんだろう、もうこう喜びっていうかね、うん、楽しさ、そんなものがあって、震災が起きて、うん、その後の暗闇が表現されて、うん、そしてその後にやっぱり人々が前向きにやっぱりこうあの木を植えるっていうか、草を植える、花を植える、花を育てる、花が咲く、心に花が咲くっていうのをね、その流れを8分間で一曲 の歌の中で全部表現しようって、
はい、すごいですね。それでは全国植樹祭の日程について、
はい、6月10日ですね、南相馬の、ね、特設会場で行います。
はい、 これはホームページか何か立ち上がって、
福島県のホームページの中に、はい、特集されていると思いますので、ぜひそちらの方にアクセスしていただければと思います。
はい、わかりました。楽しみにしたいと思います。
はい、
お稽古もあるでしょうから頑張ってください。
はい、わかりました。ありがとうございます。
はい、今日は劇団ユニットラビッツ代表佐藤重則さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
福島を楽しみながら自然を守っていく、福島トヨタクリーンプロジェクト、アクアクリーンキャンプ、プリウスセーブザフォレスト、この活動は未来へと続いています。ありがとう5周年福島トヨタ。
絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイツ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りしました。